講師です。僕がお届けするポッドキャスト B ポッツ、毎回入れ替わるメンバーが日常のさまざまなトピックス、些細なものから大きなものまでをそれぞれの視点からゆるく雑談していこうという番組でございます。いやー、もう寒いっすね。すんごい寒いわ。いやー、でもどうなんだろう、これは北海道ならではなのかな。いや、もうさすがにもうどこも寒いしよ、日本全国。いや、もう北海道はね、なんかもう北海道らしくなってきましたよもう朝は雪がね大変だしね、え、もう車のさ、フロントガラスのあれゴリゴリ削るのも毎日だるくてさなんかあれ一瞬で溶かすやつとかないのかないやね、冬は大変っすよ。まあでももう12月もね、気づけば半ばでね、あと何、もう2週ぐらいで終わっちゃうの。来週、もう再来週、もう年末でしょ、大晦日でしょ。いや、早いね、すごい速さだわ。いや、再来週だよね、あれどうだったっけもう最近日付の感覚が、あー、そうだね、もう再来週が30日だから、あ、違う、31か。いや、大晦日ですよ。どうなんですかね、こう皆さんは年末に向けて何かこうやってることとかあるんですかね。僕はもう全くなんかこう年越しに向けての何かとか全くなくてねえ、ちょっとね、ぼちぼちこう部屋の掃除とかさ、そういうのもやりたいなとか思ってるんだけどね。いやー、結局仕事休みになってから慌ててやり出すんだろうなみたいなことを思いますけれども、そんなね、もう今年も残りわずかな B ポッツですけど、今回のトークテーマは何かと言いますと、ズバリノーウェイホームでございます。スパイダーマンノーウェイホームです、今日のトークテーマは。まあというのもですね、これが公開されてるであろう12月の17日はですね、なんと世界でスパイダーマンノーウェイホームが公開される日ということで、ね、いやー、でもなんだろうね、このめちゃくちゃ待ち遠しかったこのスパイダーマンの公開日を喜べない気持ちいや、というのもですね、これ世界では公開されるんですよ、なんと日本では公開されないっていう日本だけなぜか3週間遅れなんですよね。もう来年の1月の7日が日本の公開日で、いや、ちょっとね、この興奮をリアルタイムで味わえないな、ちょっと悔しいなと思いつつもね、いやー、なんか複雑な気持ちですね。いや、これもさ、何なんだろうね、この日本で洋画が公開されないのってなんか、いや、スパイダーマンに限ったことじゃないんですけどね、なんかあれ、なんだっけ、スティーブン・スピルバーグの新作、あれめっちゃ有名なミュージカル、ウエストサイドストーリーか、ウエストサイドストーリーをスピルバーグが撮るっていう、まあそういう映画が、それも出るんですけど、もうそれに至っては日本は確か9週間遅れなんだ9週間遅れって、確かね、2月の半ばとかだったかなに公開とかで、やっぱなんか配給会社の関係というか、なんか都合なんだろうけど、なんかね、調べてもいまいちはっきりとした理由が出てこないんだけど、まあなぜか日本だけ公開が遅いということで、ちょっと悔しい気持ちではあるんですけれども、まあね、もう世界ではもうやってるんでねせめてこう話題ぐらいには乗ろうっていうことで、ね、今回はスパイダーマンをトークテーマにね、スパイダーマンを語るっていうね、会をやっていこうと思います。あ、ちなみにちょっとね、今回このスパイダーマンを語る上でですね、 今絶賛公開中のあのベノムの2、レッドデアビーカーネイジーか、あれとあとディズニープラスシリーズの、ドラマシリーズのホークアイ、多分この2作のネタバレがちょっと入るかもしれない。いや、わかんないけど、なんか喋るかもしんないし喋んないかもしんないけど、一応ちょっとここで言っときます。もしかしたらその2作品のネタバレするかもしれないので、ちょっともし気になるよって方がいたら、ちょっとね、ここらでディズニープラスを開いてくださいディズニープラスを開いてホークアイを見るか、映画館に行ってベノムを見てきてください。ということでね、今回のエピソードも始めようと思うんですが、まあね、そもそもスパイダーマン、まあ、スパイダーマンが知らないって人あんまりいないか、いないかもしれないけど、まあ、一応ね、一応スパイダーマンって何なのってことでね、ちょっと喋ろうかなと思うんですけど、まあ、スパイダーマンはですね、マーベルコミックっていうね、アメリカのコミックのが原作の、まあ、スーパーヒーローなんですけれども、ですね、まあ、なんとなくのあらすじを言うと、まあ、こう冴えない少年ピーター・パーカー少年という子がおりまして、まあ、なんか頭いいんだけどこうなんか冴えない感じの男の子がいたんですけど、こうひょんなことからね、なんか変な雲に噛まれちゃって不思議な力に目覚めるという。で、まあ最初はちょっとその力で調子乗ってね、なんかいろんなことしてたんだけど、ちょっと自分のある行動がきっかけで、なんかもう父親的な存在のベンおじさんっていうね、おじさんが死んでしまうんですね。で、そのベンおじさんの言葉で、大いなる力には大いなる責任が伴うっていうね、そのベンおじさんの名言を胸に、ピーター・パーカー少年は俺はスーパーヒーローとして生きていくぞと、人を助けるぞという決意をして、スパイダーマンとして活動をし始めるっていうのが、まあ大体のこのスパイダーマンの、なんていうんですかね、生い立ちというかあらすじなんですけれども、まあといってもね、スパイダーマンってこうめちゃくちゃいろんな作品が作られてるわけですよ。まあ、なんかね、本当に初期の初期の映画とかをまで遡ると、1970年代とかが、まあ、最初のスパイダーマンの映画とかが出た日で、まあ、原作はもっと前なんですけどっていうね、その、まあ、だからスパイダーマンと一言で言っても結構いろんなスパイダーマンが作られてるから、そのスパイダーマン作品ごとで結構話の内容がね、ちょこちょこ違ってくるんですけど、まあ大体のその大元の成り立ちはそういう感じで、まあただね、こうみんながスパイダーマンって言われて多分最初に思い浮かべるスパイダーマン、まあ今のまたちょっと新しいスパイダーマンとは別で、多分こうなんか最初の方のスパイダーマンって言ったらこいつだよねみたいな風に思い浮かべるのって言ったら、多分2002年のサムライミっていう監督が、撮った、まあいわゆるサムライミ版と言われるスパイダーマンですね。あのトビー・マグワイアって人が主演でやってる映画のスパイダーマンだと思うんですけど、まあ多分あそこでスパイダーマンはすごく有名になったんじゃないかなと、なんか個人的な感覚というか、そういう認識ではいるんですけど、まあそこからね、そのサムライミ版のスパイダーマンっていうのが3本撮られて、で、それからちょっと4作目を作ろうとしたけど、ちょっとそれが打ち切りになっちゃって、それからアメイジングスパイダーマンっていうね、また別シリーズのスパイダーマンが2本作られて、でそれも途中で頓挫しちゃって、それから今のね、トム・ホランド演じる MCU スパイダーマンに繋がっていくわけなんですけれども、まあ、このね、まあ、いわゆるその MCU 版って言われるスパイダーマン、トム・ホランドが演じるスパイダーマンの、 なんか凄さというか、まあ、なんかそもそもその、まあ僕の大好きな MCU、アベンジャーズとかね、あのワールドにスパイダーマンが入ってくるってこと自体がもうすごいことだったんですよ、当時は。っていうのも、なんかその、アメコミのキャラって、その映画化するのに、その、権利があるわけですよ。で、なんかそのキャラクターの権利みたいなのを、そのいろいろこう、配給元が買ってて、例えばスパイダーマンの場合は、あの、ソニーがスパイダーマンを映画化する権利を持ってるんですよ。だから基本そのスパイダーマンっていう作品はソニーでしか作れないんですけど、ただその MCU 作品っていうのはまあその、まあディズニー傘下の、マーベルシネマティックユニバースっていうところで作ってる作品だから、そこにスパイダーマンを映画化する権利がないわけですよ。だからそのスパイダーマンをアベンジャーズに引き入れるってことはまあ無理でしょうって感じだったんだけど、まあ、なんとかそのソニーと、ディズニーが手を組んで協力して新しいスパイダーマンを作りましょうっていう風になって、このアベンジャーズとか MCU ワールドにスパイダーマンを登場させたっていうのが、まあ、今のトム・ホランドが演じるスパイダーマンになるわけなんですけれども、まあ、こうね、今までこうたくさんスパイダーマン作品みたいなの作られてきましたけど、僕はやっぱり今のね、あのトム・ホランドのスパイダーマンが一番好きなんですよね。なんかこのトム・ホランドっていう人のキャラがなんかこうスパイダーマンにめちゃくちゃ合ってるというか、なんて言うんだろうね、やっぱこう可愛いんだよねトム・ホランドは。トム・ホランドが可愛いっていうのはあるけど、あとなんだろう、こうちょうどいい情けなさというか頼りなさげな感じというかなんかこうみんなに守られながらやってってる愛されヒーローみたいな感じが、もうトム・ホランド自身にそういう雰囲気があって、その感じとねスパイダーマンの感じがめちゃくちゃ合ってて、今のねスパイダーマンがあの大好きなんですけれども、まあそんなね、あの MCU 版スパイダーマンの今回のが3本目で、あの、まあ、ホームシリーズっていうので来てるんですよ。その MCU 版の、スパイダーマンの1本目がホームカミングっていう、スパイダーマンホームカミングっていう、タイトルの映画で、で2作目が、スパイダーマンファーフロムホームで、今回がノーウェイホームっていう、まあ、そのホームシリーズ3部作みたいなので来てるんですけど、そのホームシリーズの、まあ、完結編ですね。今回はスパイダーマン3部作の完結編になるわけなんですけれども、じゃこのノーウェイホーム、まあ、かなり盛り上がってて、その前売りの時点でアベンジャーズエンドゲームのその前売りの時の売り上げを超えてるみたいなすごい人気があって、何がそんなにすごいのかと言いますとですね、まあ、これ、まあ、ホームシリーズ3部作のあの最終というか、まあ、集大成っていうだけじゃなくて、なんならこう今までの全スパイダーマン作品の集大成なんじゃないかってぐらいのラインナップなんですよ。というのもですね、まずまあヒーロー映画にはヴィランっていうのがね、あの毎回出てくるもんなんですけれども、まあ、悪役だね、悪役が出てくるんだけども、なんと今回のスパイダーマンには予告で公開されてるだけでも5人のヴィランが出てくるんですね。でしかもその5人のヴィランは全員その過去の、MCU 版スパイダーマンには出てなかった全く別のスパイダーマンの映画に出てたヴィランたちがここに集結してるんですよ。例えばそのサムライミ版の、スパイダーマンの1で出てきたグリーンゴブリンっていう ヴィランだったり、その侍美版の2で出てきたドクターオクトパスっていう敵だったり、あとアメイジングスパイダーマンの2かなで出てきたエレクトロっていう敵だったりっていうのが今回の MCU 版のスパイダーマンに集結するんですね。しかも役者も当時演じてた役者本人が出てくるっていう、いやこれはすごいことですよそんなことができるのかっていうね。もともとその原作ではスパイダーマンってすごいヴィランが多いヒーローでもあって、なんならスパイダーマンを倒そうっていうヴィランチームができるくらいの、シニスター6っていうヴィラン連合みたいなのができるくらい、まあちょっと敵の多いヒーローでもあって、まあその原作の再現っていうのもあると思うんだけれども、今までのスパイダーマン映画、スパイダーマン作品のある意味集大成と言えるんじゃないかってぐらいのね、豪華な映画になってるのが今作のノーウェイホームということなんですまあしかもね、その最初になんかなんでベノムのネタバレするかもしれないみたいな話をしたかっていうとですね、なんとここにベノムも出てくるんじゃねえかっていうねなんとそのベノム2、まあ今絶賛公開中のね、レッド・デア・ビー・カーネイジのあの映画でも、なんと今回のこのトム・ホバン・スパイダーマンにベノムが加わるみたいなことをね示唆する、シーンがあったりして、だからなんだろうね、こう本当もう単純なスーパーヒーロー映画ではないというか、もうなんて言うんだろうな、なんかありとあらゆるものが集結するなんかこうターミナル的な映画になってしまってるっていうのがね、今回のノーウェイホームのすごいところなのではないでしょうかね。まあ、このね、まあ、とにかくこう、ヴィランというヴィランが集まりまくるわけですよ。だからなんかこうね、まあ、その、いろんな作品からヴィランが引っ張られてくるみたいなのも、今回のノーウェイホームの見どころであることは間違いないと思うんですけど、やっぱそれにじゃあスパイダーマンはどう対処するんだってところもね、かなり気になるところですよね。だからこう今までもね、散々こう、ちょっとこれ、トム・ホを追い詰めすぎじゃねえかみたいな、くらいの理不尽に追い詰められていく少年みたいな感じがあったスパイダーマンなんですけれども、なんか今回はもう、気にならんぐらいのプレッシャーというか、なんか圧があるんじゃないかっていうね。なんかこのカオス的状況にピーター・パーカー少年ないしトム・ホランドはどうこれに立ち向かっていくのかっていうのがね、すごく気になるところですね。まああとなんかこれはすごい個人的な見解というかあれなんですけど、まあなんか最近こう、まあ MCU 界隈に限ったことではないですけど、なんかこうファンからの過剰な期待というか過剰な考察みたいなのってすごい流行ってると思うんですよ。まあ、特に MCU とかって結構そのなんて言うんだろうね、次の作品への伏線とか、これまでの作品の伏線とかを、まあ回収したりみたいなのが結構多かったんですけど、やっぱりそれにこうファンが慣れちゃってるというか、じゃあこういう伏線があるんじゃねみたいな、じゃあ次は今回こうなるんじゃねみたいな考察だとかが、ちょっとファンの中で行き過ぎてる感じが、やっぱ最近あるような気がしてて、で、なんかこう、まあ、スパイダーマンはまあその最たる例なんですけど、なんかスパイダーマンってもともとそのキャラとしてね、その原作とかそういうキャラとしてなんかこう周囲からすごい責任とかプレッシャーを背負わされるティーンのヒーローっていう、まあそういうヒーロー像 がスパイダーマンっていうキャラだったと思うんですけど、なんかもうリアルでそうなってきてるような感じがあって、なんかマジでそのマジで普通に追い詰められてるみたいななんて言うんだろうな、こうファンダムからのプレッシャーというか、そういう人たちを楽しませなければみたいな責任みたいなのが、責任というかなんて言うんだろう、そういうやっぱプレッシャーがこうめちゃくちゃでかくなってるような気がしてて、なんかもうそんなに背負わせるなよってくらいのだからなんて言うんだ、そのスパイダーマンっていうキャラクター像と、なんて言うんだろう、このスパイダーマンっていう作品の置かれてる状況がなんかめちゃくちゃ似てて、だからなんかそれにどう対処するの、対処というか、それある意味そのファンダムに対してどう立ち向かうのかみたいなのも、ちょっとこうね、個人的にはこの映画でどうそれを解決するんだろうっていう、そういう期待もありますね。何はともあれね、このノーウェイホームって作品、まあスパイダーマン史上一やばい作品になることはまあ間違いないだろうなっていうふうにはね思うのでね、まあ日本の公開は3週間先ですけどまあなんとかね、こうネタバレ見ないように気をつけながら3週間楽しみに頑張りましょういやなんかあのね、公式ツイッターでもなんか出てたんですよ、ネタバレしないでくださいみたいな、なんか俳優陣とかが、そういう動画出してて、ただなんかその公式ツイッターの、まあ、ツイートで書いてあったのが、まあそのネタバレを絶対にしたくないって人はもうコメントを見ないで、なんかそのスパイダーマン関係の情報を断ち切ってもう SNS を開かないでくださいみたいなもう一応ネタバレ禁止とは呼びかけるけど、もう多分制御しきれないからもう SNS を開くなみたいな公式のツイッターで出てて、もう日本では3週間でしょ、もう3週間 SNS にアクセスするなんてなかなか厳しいなっていういやでもね、なんかネタバレしないでくださいみたいなのをね、トム・ホランドが言ってんのはめちゃくちゃどの口が言ってんだって感じがしたけどねトム・ホランドはもうネタバレ王としてももう有名ですからね。まあね、3週間楽しみに待ちましょう ということで、今回のエピソードをここまでなんですけれども、ね、もう世界的には公開されたスパイダーマンノーウェイホームなんですけれどもね、いやー MCU を愛する同胞よ、なんとか3週間生き抜こうではないかいやーでも一番怖いのがね、公式がもう2週間ぐらいでネタバレをし始めるっていうのがね、本当に恐ろしいことでねいやーまあどうなるかわからないですけれどもね、楽しみに待ちましょう。ということで、今回のエピソード聞いていただきありがとうございました。